そのブラッシュストロークみたいなものがあるものと、うん、なんか結構こう第この連作の後ろの方では、
うん、
ローキャンバスの地と白い、
うん、
色面
ロバート・ライマンかみたいな、
うん、だからニューマンは、
うん、
後期になるにつれて、うん、いわゆるカラーフィードペインティングみたいな、
うん、
ああいうストロークなしの粗い表現的な痕跡なしのものに移行していくんで、なんかそういう中期の抽象表現主義みたいな表現がせり上がったものから後期晩年のそしてその後の世代に続くカラーフィールドみたいなものと一緒に入ってるのが入ってるところがあるんで、
8年かかってるのがその初期と後期の多少ニュアンスの差があるというか結構ある。一つメディウムの表記で気になったのが、うんうん、最初の2枚はその絵の具に関してマグナっていう表記をしてて、これマグナ、あれですよね、アクリル初期の一番最初初期のアクリル絵の具ですけれども、で中期に油絵の具のものが回ってきてきて、で後半はまたこのアクリル絵の具っていうものになっていく、このメディウムの変遷っていうのがちょっと気になるところではあって、これも川村記念美術館だった、
うん、
モリス・ルイスの中のカタログ、うんうん、マグナといえば、うん、モリス・ルイスみたいな、そのなんていうのかな、その絵の具のチョイスの変化、変遷みたいなものは気になっていて、うん、でなんていうのかな、やっぱりその油絵の具のボディの強さみたいなものは、うん、作品見て感じたところではあるんですよね。油絵の具を使われてるなっていうもの、割と黒い絵の具ところが、そんなにその広い面積じゃないの、五流とか六流とかその辺のやつが多分油絵って言われてたやつじゃなかったっけ、違ったっけ、多分その辺ですよね、いうのがその絵の具のボディみたいな企業さんと反比例してその絵の具の面積があんまり広くない、うん、これが、後半のアクリル絵の具みたいなのが出てくるとですね、うん、絵の具の面積が増えるんですね。絵の具が塗られてる場所が広くなる、広くなるんだけど、アクリル絵の具なんでそんなに油絵の具みたいなボディとは思ってない、うん、っていうところが、うん、なんかその絵を見ててある理解ができる、分かる気がするというか、あるその感じ、長い時間かけてブラシのあり方とか三島さんが今言われたみたいにいろいろ変化はあるんですが、なんかその絵の具の質、物質性に対しての感覚っていうのは割とその一貫して見えてくる、いろいろバリなんか変遷はあるにしろ14枚15枚の中で割と見えてくる、ちょっとやっぱり異質だなっていうのが存在せよ2で、これだけちょっとだけその異質な感じはどうしてもする
な、盛り上がってたりしてますよね、
ちょうどこの時代ってあれですよね、マグナと油絵の作れるのがこう、
そうあ、こういうものがあるんだってみんなが認知し始めて、使い始めたっていう、
マグナはどちらかというと油絵に近いその浸透性みたいな、
これ僕絵の具として使ったことがないんで全然知らないんですけど、マグナってやっぱりいわゆる我々が今イメージするアクリル絵の具とかなり質が違ったんですかね、
と思いますね。
マグナってみんな書きますよね、表記として。
油絵の具とは全然別のものだと思います。
実はアクリル絵の具って僕が学生だった頃からも相当変わってきてるんですよ、僕学生だった頃のいわゆるアクリル絵の具ってアクリル画種ってもっと扱いにくかったんです。もっとなんていうのベタベタしてるというか、もちもちしてるというか、その油絵の具の扱いにくさとは違う、本当になんかねアクリル樹脂を直接なんか筆につけてるみたいな変な扱いづらさがあって、確かに速乾するっていうすごい、かつボディもあるっていうある種の盛り上がりみたいなのも可能だっていう、そういう特徴があったんですけど、扱い自体はすごく難しい、ちょっと慣れないと扱えない、油絵の具の習い方とは違う習い方をしないと扱えない絵の具の質だったんですね。その今の使われてる流通してるアクリル絵の具ってすごくいわゆる水彩絵の具を使うような感覚で使うことが可能な扱いやすさに変わってきてて、 あの歴史が浅いものでどんどんどんいろんな技術革新がされてるんだと思うんですけど、この当時使われてたそのモーリス・ルイスやニューマンが使ってたマグナ、あるいはそのなんていうのかな、アクリル絵の具って言われているものの、そのマテリアルの感覚っていうのはちょっと自分たちの画家としての実感とは距離があるだろうなっていうイメージを持ってみないとちょっとあれ狂うだろうなって気がするんですよね。僕ね、思い出したのはモーリス・ルイス の, いきなり有名になりましたけど、あのモーリス・ルイスの後期のこういう垂直 の,、うん、あのストライプがバーッと塗られてる絵と、うん、ふっと思い出したりしたんだけど、これとのに含まれてるある豊かさというか、うん、ある身体感覚っていうものと、このなんていうかニューマンのこのそれをいっぺん切り離した感じ、この差っていうのは割とすごいな、うん、
モーリス・ルイスの方はあれですよね、そのマグナの浸透性みたいなものと、うん、あとはその重力に従ってその絵の具が落ちていく感じっていう、うんうんうん、その特性を非常に生かしてるというか、
うんうん、その非常によくわかる、あのこの一般的に代表的な、このなんだギメルとかこの辺有名ですけども、日本が持っているのを金色と見てみるとか、この辺のいわゆるあのアクリル絵の具を溶いて、重ねて、色彩がその重なる分濁るわけですね。濁るんだけど、ある浸透の力でその画面が立ち上がってくる。でその周辺にこの混ざってない周辺になんか鮮やかな色が周りにある。でこの真ん中の方は濁って沈み込むみたいな、この混ざってなかった混ざってない鮮やかさみたいなものをどうやって、やっていくかみたいな、この分離していくタッチをどんどん分離させていく、混ざらないようにモーリス・ルイスはしていって、それの、最終的な形がこのナンバー1から10分みたいな、その縦村上春樹の本の表紙になったみたいなストライプの作品になってくるんですけど、いわゆるこういう展開の仕方とはで分かるんですよ、このモーリス・ルイスのこの展開の仕方って、うん、とてもよく分かる、うん、なんだけど、なんかね、その画家の実感としてよく分かる感じの展開とは、ちょっと違う展開の仕方をニューマンはしてて、そのなんだろうな、刑事上学って言葉がさっきから何度も出てるんですけど、ある理念性っていうのを、なんかちょっとその、かなり、なんていうの、なんかはっきりした形で掴んでた。
だからルイスっていうのはね、なんかちょっと自然的っていうか、なんかその実験室で実験してるような感じなんですね絵の具を使って。でもニューマンっていうのはそういうのは全くないですよね、うん、完全に意志の力によって、うん、そうそう、
意志の力ってはっきりあると
、うん、そういうものを排除していく、
意志っていうのは僕はよく分かんないんだけど、
なんかね、実現すべきビジョンっていうものが、うん、その自分の身体感覚とか自分の自分史っていうか個人的ななんていうのかな、そのいわゆるベタな感覚みたいなとこから離れたところに、なんかイメージがインスピレーションがはっきりこうあったんじゃないかなっていう気がするんですよ。
まあ、うん、まあ、その場合はこう、うん、
あんまりそういう感じはしない。
いや、どう言ったらいいんでしょうね。
三橋さんが用意された一番最後の絵画の幻想説に、バーネット・ニューマンの場合、これらの方法からなぜある内実を帯びた理念が生成するのか、
うんうんうん、
っていうフレーズがあるんですけども、ね、
それなんか前永瀬さんがあのアンナの光についてこう話してましたよね、あそこでこの前の展示の時に展示が終わって、
ああはいはいはいはい
はい
は
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、でもそれはこうなんていうんですかね、だから作品じゃなくても要するにアンナの光はこう赤い色彩がガッと 覆ってくるみたいなところとか、うん、あるいはこう両側に白い、
うん
まあ、ジップのようなところがあって、うん、こうどういったんですかね、僕が説明するような長谷さんがしなくなるんですけど、あの視覚的なイリュージョンみたいな効果が生じると、うん、でもそれは別に作品じゃなくてもそういう視覚的なイリュージョンを作るもたらす装置があれば、
うん、
そういう物体があれば似たような効果が生じるみたいなことを言われましたので、うんうん、つまり、まあ、要するに似たようなイリュージョンみたいなのは確かに視覚的な装置を使えばできるけれども、うんうん、でもやっぱニューマンの場合はそれとは違いますよね。つまり単なる物体だけじゃなくてそこから何か別のまあ、なんていうかこう効果というか力というか、 なんかそういうものが出てくるわけですよね。それはどういうことなのかと、
うん、
ただのオブジェクトがそこにあるに過ぎない、
そのオブジェクトが生み出す、うん、いわゆるなんか通俗的に見える視覚エフェクトみたいなとは違う効果、
それをどう説明するかっていったら、うん、まあ大雑把に2つに分けるとすると、うん、1つは経営上学的な説明、
うんうん、
2つは自然科学的な説明、自然科学的な説明は、うん、まあ知覚とかですね、うん、あるいは経験的な学問の観点から言うと歴史的な、あるいは歴史主義的な解説できる、うんうん、つまりさっきあの例えばロスコーの絵画はこういう、うん、それ以前のこういうのに似てるねみたいな類似を通じてまあ解釈できるし確かに説得力はあるけれども、うんうん、そういう歴史主義的なあるいは美術史的な説明のやり方とか、うん、アフォーダンスとか知覚のメカニズムとかを通じて、うん、そういうものを介しながら、うん、あの抽象絵画の経験を説明することができるけど、うん、あの美術史のコンテクストで抜けがちなのは形状学的な説明だと思うんですよ、うん、でもそれを、まあ、リオタールとかさっき言われた、うん、そういう人たちはそういう論じ方をまあしてますよね、うんまあうん、でもそういう形状学的なあるいは存在論的なというか、うん、そういう説明をするとなかなかこう合理的な話からちょっとはみ出すんで、
まあはみ出していいんじゃないかって気持ちで言われるけど、
まあ、
いわゆるそういう合理性に対するなんていうのかな、 ある種の義からニューマンが出発してるわけで、
うんうんうん、アンナの光なんか見るとねすごい面積じゃないですかね、うん、だから、まあ、科学的に言えば、うん、あの面積を塗るのはすごい労働だと思う、うん、実際に、うん、でもその塗り終わった作品を見ると、うん、そういった労働は感じさせないですよね、うんうん、なんかそこが多分自然科学的な部分とその形而上学的絵画の形而上学的な部分と、うん、両義性みたいなのが非常に現れてると思います。
アンナの光に関してはタイトルが気になっていて、うん、アンナっていうこれ個人具体的な人がいるんですか、アンナさんっていう人は。
確かお母さんじ
ゃない、アンナっていう個人名に対して、うん、その光っていうのがいわゆるそのニュートン的な光ではないと思うんですよ、
うん、
ある種のそれこそ形而上学ではないですけれども、うん、内的な、
うん
うん、あるなんか超越性を持った、
うんうん、
光、うんのような気が僕は、うん、あの作品の経験からすると感じる、
うんうん、
でその時はその、
うん、
アンナお母さん、
うん、
アンナのしかし光、うん、その個人を超えて出てくる光っていう、うん、あのタイトルの付け方がね、うん、なんかすごいその他のニューマンの作品ともちょっと違うような、
うん
うん、なんか性格を持っていたような気がして、
うん、
あの膨らむ、うん、特にね気になったのがね、あのアンナの光に関してはエッジ、うん、あれだ後から貼り直したりしてんのかな、最初からなのかな、ちょっと経緯が分かんないんですけど、ちょっと緩いんですよ、
うん、
あの木枠に対する布の関係がでふわっとした感じになってるのが、うん、僕はすごいあの緩さが意図的な気がしていて、そのあのなんかあの赤い光がその四角を覆った時にこうなんか空間がふわっと、
うん、
単に赤で埋め尽くされるんじゃなくてある膨らみというか、
うん、
作品が大きいから広いんじゃなくて、うん、もっとフェノメナルな広がり、うん、っていうのをなんかあの作品は持っていて、そのフェノメナルの膨らみっていうのとアンナの光っていうその言葉がねなんか不思議な連合の仕方をしてる気がしてて、
うん、
見られたことあります、アンナ、どういった印象をお持ちでしょうか、
うん、まあそういう名前、お母さんの名前とか
亡くなってからですね、お母さん。
ああ、そうなんだ。
まあそういう背景を踏まえるとこう墓、
ああ、
記念
モニュメンタルの、
うん
うん、
まあ一方でそういう文脈はどうしても、
なるほど、
感じたし、また、うん、 そういう背景を踏まえて、まあ、僕は素晴らしいなというか、うんうん、まあ、ほっと見るだけではそれはね、赤い面があって白いのがあってそれだけのことなんだけど一緒にいることがとても重要、うん、うろうろして、うん、あれなんだこれはと、うん、でまあ背景も踏まえつつと、うん、
金の島の川村が準備した特別室が作品に対してポジティブだったかっていうと僕は若干疑問があって、うん、あの展示室自体は、うん、ちょっとその作品とのなんか対話をしようとした時にいろんなことがちょっと邪魔になっちゃう要素がある。ただあの作品のために石を用意したってこと自体はすごい英断でとてもいいことだったと思うんですけれども、あ、なんていうのかな、あそこまでしといて何度も
何度もなんか特別室にある時よりも、うん、その違う場所をもっとね、うん、広い空間の中にあれがポンと展示されてた時の方が好きなんですけど、
ね、うんうん、
あとまあニューマンの光って非常にその凶暴な光の感じがするんだけど、うんうん、あの作品に関してはまあそういう光の強さみたいなのも感じるけど、うんうん、それだけじゃない分うん、ありますよね、
うんうん、具体的にはどういった、
うん、なんて言うんでしょうね、
もうちょっと暴力的な、うん、
いや暴力的でもない、もうちょっと広がりがあるというか、うんうん、強さはあるんだけど、うんうん、それだけじゃない、
うん、まあ、光
の性質、
例えば一つの光源からやってくる筋の光みたいなのもあるし、方位光みたいな、
うん、パーッと広い、
うんうん、ある印象派の絵画のを締めに充満しているようなタイプのそういう、ね、
ある日の曇り日の空、うん、空全体が発光してるみたいな、
うん、あと、うん、方位光っていうのはあってるかもしれないですね、うん、
プラス存在の光っていう風に話をちょっとずらす、光源とかそういう、
いや今の三つ松さんが言われたのはちょっとよくわかる気がするっていうのは、今回のねちょっと離れちゃ、美穂の話から離れちゃってますけど、今回の美穂の話にするとそのローキャンバス その地の部分が光として減少しているっていう側面はある気がしていて、ローキャンバスの字が書かれてないわけじゃなくて、まあ、書かれてないんだけど実体的にはその書いたこの黒い線あるいは白い色面、絵の具が置かれたところが発光してるんじゃなくて、逆にその絵の具が置かれることで置かれてないところが発光するみたいな、そういうニュアンスも感じたんですよ割と。なんかねそのさっき言った絵の具との関係、マグナから油絵の具いったアクリル絵の具みたいなことってもある程度絡むのかもしれないんだけれども、ニューマン その作品の光の質として、そのなんていうのかな、光を試したというか14個にわたってある種の光のあり方みたいなのもなんか割と探ったというか、なんていうかな、うん、そう思うとこの羽みたいなのも、例えば十二流にあるこの右のある羽みたいなのもちょっと理解ができるような気がするんですよね、うん、塗られてないところが光る、
うん、なんかこれまではニューマンは割とその色彩を通して光を減少させようとしてたような気がするんだけど、ここでは色彩っていうのはね使われてないですけど、
そういう意味でだから異質だなと思うのはやっぱり最後の15号の存在性を見で、これはどうしてもこの左のオレンジがどうしたってこれがあることで、それ以前の前の14枚が塗られてないところが光るんだなっていうのが確認できるぐらい、ここでそのオレンジがはっきりと発光してる気がするんですよ、
うん
うん、
そのオレンジってワンメントの中央に走ってるオレンジのこととか連想とかしないですかね。
ちょっと置かれ方が違うからね、
まあ、置かれ方は違う確かに、その黒と白ってこれまでのね、それに先行する連作の色じゃないですか、なんか最初に永瀬さんがだからワンメントで なんとか見出したとか、うん、和面の位置で見出した、うん、始めたとかさ、うん、なんかそういう元に戻ったみたいな話があったけれども、うん、なんかそういうのちょっとこう通じてるような、
だからなんか最後のフックというか、
うん、
この14枚の経験をふっとこのなんか釣り上げるための釣り場みたいな、うん、なんかそんなようなものにも見えるんだよね。
いろいろあり得るわけですよね、うん、ここに、まあまあ、仮にこういうふうになって これ、うん、ここだけ残ってたとして、う
ん、いろんな色が使いうるんだけど、うん、この色だって
、うん、ワメント的な色で、
ニューマン自身だってあのワメント非常に重要だったわけだし、うん、家に置いてたんですよね確か。
これを塗ろうと思ったらそのなんていうんですかね、ワメントのことを思わないではいないんじゃないかっていう、でなおかつ復活っていうか、なんかそういう
意味
合いもあるし、
うん、
そう考えると、あとねあれなんですよ、このここの面とここの面がくっきり、うん、あのどういったんですかね、エッジがあるじゃないですか、
うん、
でもこっちはそうじゃないですよ、こういう感じの塗り方ってワンメントの方
が
やっぱり似てる、
うんうんうん、あなるほどね、
それを考えると僕はこれを見た時あこれワンメントから来てるかなって思いました。
なるほどなるほど、それはなるほどね、そのなんていうのかな、あのこの作品やっぱり単独で見てはいけないので、この連合体として見た時にある全体性の中でのこの部分っていうか、いう見方をすればそれはそうなのかもしれないなという気がする。なんていうのかな、これがないと本当に14個の個別の景気的な経験にしかならない気がするんですよ。なんていうのかな、それがふっとこうある全体性を加工するためには絶対多分これは必要だったんじゃないかなっていう気がしたから、後から追加されたっていうのが、なんていうのかな、
あとね置かれ方もあると思うんですよね。
そうなんですよね、あのシンボリックな言い方をしてました
けど、ね、見本では、展示室に入るとこう、まあ、丸い円形状になっていて、で入って向かい側にずっとその14流の絵がバーッとあって、で振り向くと
自分の背中にもね、
この存在性を2がある、まあ、そういう、ね、シンボリックな置き方してる、で分かれてる。でもその最初にこの作品が展示されたグッゲンハイムでは、もうちょっと、複雑なんですよね、まあ、そのまっすぐに見れない、
間にポンポンと、
そう間にこう
10と 4と10だっけ、10と4だっけ、なんかそんな分かり方してたん
ですよ、間に断絶があって、そのなんていうか、それはまあ それぞれの作品相互の差異みたいなものを際立たせるし、その一つ一つの作品をこうね、順番に異なった体験として経験していくようにもできている。
そうなんかね、その
つまずきがあるというか。
おお、なるほどね。
だからその存在性を2っていうのはその一番最後の一番大きななんかつまずきとして存在してるような感じがあって、それによってそのこの14流の作品の経験っていうものがこう照らし返されるような、なんかそういう感じがするんですね。
このカタログにあるハリー・クーパーさんの曲にありますけど、ボアの指摘、その斜めから見るこの作品のヘリがこう、残ってるタッチみたいなのが目に入って、こう斜めに斜めにこう次にこう引っ張られていくみたいなことがあるように、まあ、その何ていうか連続性、景気性、みたいなこととその全体性っていうののニュアンスっていうのを割とその。がその一番最初のグッゲンハイムの時の経験と、多分ワシントンのナショナルギャラリーでの展示と、まあ、今回の展示でそれぞれちょっと違う、多分今回のミコでの展示っていうのはその最後に訪れる一挙性みたいなものをかなり強調した展示になっているんだろうなっていう気がするんですね。ちょっと思ったのがマイケル・フリードの芸術客体制でこのアンソニー・カローのテーブルピースなんかを取り上げて、なんていうかそのテーブルピースのいろんな層を、見せるんだけども、それが一挙に立ち上がるみたいな、いう言い方をマイケル・フリードはするんだけども、なんかねそれをなんか反転させた形で今回の展示があったような、カロのテーブルピース周りを巡るじゃないですか。でこれ今回の見本ってこう 周りに作品がある、うん、でなんかその立ち上がり方がね、そのなんかそのマイケル・フリードが過去に見出したものの立ち上がり方、うん、となんか変なつながり方をしてる気がして、あのなんていうか、フリードが言ってることだけを、実話だけを取り上げると今回のニューマン作品の方がむしろ合ってる気がするんですよ。あの景気的 な, なんかいろんなものがしかし一気に立ち上がるっていう、でもすごくそのカロってもっと時間的に分断されてるというか、景気性の方が強い気がするんですね、うん、あのしかし瞬時に立ち上がるっていうところに無理がある気がするんですよ、どうしたって。あ、確かにモデニズムのハードコアで浅田明がそんなこと言ってた、カロの作品の経験をしかし瞬時に立ち上がるって言っちゃうのちょっと無理があるんじゃないのみたいなの確かに言ってた気がするんですけど、
美術とキャピタル性ではその経験のことを温調って言ってんでしたっけ、
うん、
確か、
うん、なんかそういう意味ではなんかね、こっちの方が合うんじゃねえみたいなことは思わないでもないんですよね。しかし瞬時に立ち上がる、その瞬時性みたいなものは今回のなんか展示の方が強かった、下手なカロの作品見るの、
ね、まあ、速度はニューマンのもあります
よね、うん、そうそう、速度はすごくある、むしろカロ遅いよね、
カロの方は
もっと順時間がある、ね、
うん、カロの方はなんか接続していくような感じ
なんだけど、今度逆の言い方をすると多分ニューマンじゃダメだったんだろうなっていう気がするのは、うん、あの音調っていう言葉とは裏腹にね、なんかあのカロンの作品テーブルピースが持ってる断片性っていうのは多分大事だったの、ささやかさっていうか、ちょっとね、なんていうのか、スケールがでかすぎるとか、ニューマンのこの、うん、十字架の道行きに関しては、うんうんうん、形状性が強すぎるというか、あのなんかね、多分ね、カロンの方がフリードにとって扱いやすい作家だったんじゃないかなっていう勘繰り方もできて、こっちだとなんかフリードの論理がね、作品に負けちゃうような、力負けしちゃうような、ある強力な一強性みたいなのがある気がして、
一強性プラスリズムっていうのはどうですかね。リズム、
それはね難しい。
カロの今断片性って言われたけど、なんていうかな、こう、まあ、周りを巡るけど角度、
うん、
がちょっと違うというかさ、うん、右肩こう 上から見るとか下から見るとか、そういうだ、うん、高さを要請してますよね、うん、テーブルピースの中に、うん、これはジップが垂直に並んでるので、
一体こういう、うん、なんか、うん、正面性が強いというか、うん、
そう、カロの方はあれです、あらゆる角度から見ることを要請するじゃないですか、うんうんうん、360度性というか、
あるいはあらゆる角度から見てもいいよという自由性がある、うんうん、
それに対してニューマンはある
規定してます、ね、
平面性において規定している、そういう
の、その観客を支配する力が強いというか、うん、アンナの光なんか典型例ですけど、うん、なんか観客を自由にさせないっていうか、
うん、なんか対峙するように呼び求めてるみたいな、
うん、なんか、ね、コミュニケーション感覚がないんですよ、なんか関係性の美学みたいなものから一番遠い気がする。
そうですね、だから、うん、そうですね、だから他に観客がいるとちょっと邪魔な感じはありますよ ね、
あのね、これね、あの一緒に行ったね、アートレースの、ね、メンバーとも話したんだけど、僕たちが見に行った時にね、警備員さんがいて、うん、その警備員さんがね、すごくね、なんていうかね、絵画の展示に慣れてないだろうなっていう、あの別に悪い人じゃないんでしょうけど、邪魔だなって思います。あれ4月に行ったって言いました。
あ、ずっといました。
あ、最初からいるんだ、うん、なんかトラブルでもあって急遽入れたのかなと。
いや、ずっといました。
なんかあの人ね、うん、
だからずっと
同じ人なのかどうか分かんないけど、
だずっと展示室にいるとその警備員さんと二人きりになったりする。
三本さんが見た時いらしたんですよ。
いましたよ。
あ、いたんだ。
まあでも僕は特に気にしなかった。
まあ恵まれた環境で一人で見てるんだよ。お、一人っきりにはさせてくれなかったんだ。それは、さんがいた
の、展示時間中は管理の人がいたけど、
でも展示時間外れたら、
いや、その誰もいなかった。
うん、いいな。
いや、なんか美術館の人も、うん、とも一緒に、あの学芸員の人とも一緒にいて、うん、なんか。ここはこうなってるとか言って手を近くに当てたらブザーがブーとかなるぐらい。いや、その人が設置したブザーなんです
ね。なるほど。ニューマンが持ってる人をこうはめてくる感じ、技をかけてくる感じ、ガチッとこう割と緊張するというか、うん、それは筋と対峙してて、
そうですね、まあ、
リラックスする感じはあまりしない、
うん、 ニューマンも言ってますけど、ね、人格的なものとして、
うん、なんか呼びかけてくる感じ、うん、作品が自分に、
うん
うん、呼びかけてくる感じっていうのはニューマンの作品には割と一貫してある気がするんですけど、なんかその14枚プラス1っていう連作の効果もあって、それ非常にまた独特のあり方であった展示だな気がしますね。
なんか人格性みたいなものが他の作家に比べてもより直接的に介在してるんですよね、
うんうんうん、
だからそれはセザンヌとかゴッホみたいなその近代画家、
うんうん、
持ってる人格性のあり方ともまたちょっと違う、う
ん、ちょっと違うんですよね、うん、本当そう思います。その
人格性が何て言うんだろう、こう、うまくこうセットされてる、
うん、
直接的に、
うん、
そういうようなね人工性みたいな、う
ん、ちょっと僕ちゃんとは調べてないんで知らないんですけど、そのいわゆるヨーロッパの印象派以降の近代絵画に対してどういう態度を持ってたんですかね、うん、だからニューマンが好きだった画家とか歴史的
かなり全否定なんじゃないですかね。
あ、そうなんだ。何その自分が起源ですかね。
そうですよ、あのモンドリアン、
うん、
のところまでこう否定していきましたね、ずっと。
ただ、まあ、モンドリアンの場合は近親相っぽいところもなくはない、
うん、
ただモンドリアンみたいになると、まあ、計算可能な方向に流れていくようかもしれないし、うん、とか、
だから縦と横の線が介在してるとやっぱり自然的な秩序でダメだっていうわけ、だからそのそうですね、だから面白いのはそのモンドリアンは斜めの線を嫌ったじゃない
ですか、はい、そうですね、
それでドゥースブルフを批判、
うん、そうですね、
でそのドゥースブルフを批判したニューマン、あ、モンドリアンはそのニューマンによって否定される、それは水平線が邪魔だ
今ちょっと僕全否定とか言ったけど、うん、アメリカの同伴とかに関してはそうじゃないですよね。
ポロックとかとは非常に親密なんですよね、
うん、まあ一緒にだからあの時期のニューヨーク派の人たちと、まあ、画塾みたいなのを開いてたし、うん、そこはあれですよね、いわゆる西洋美術の歴史を否定するっていう話はアメリカのナショナリズムみたいなのともつながってくるっていう、
うん、
そこはちょっと注意。
だからヨーロッパの絵画を否定してそのアメリカの芸術ってものを我々が作っていくんだって、
うん
うん、そういう意識あります
ね。なるほどね。例えばグリーンバーグがそのヨーロッパで展開したアバンギャルドが今アメリカにおいて実現してるんだっていう、うん、あのナショナリズムとはまたちょっと違う感じで、それを連続する切ったところで、
うんうんうん、
ここに資源があるんだっていう、うん、ここから始まるんだ、
そう、しかもそういう
新世界が、
しかもそういうグリーンバーグのような批評家みたいなものを、うん、とも切れた部分で我々作家同士の
アソシエーション、
そう、アソシエーションみたいなもの、
そこはあれですよ、なんかあの日本の中でニューマンの絵画について記述する言語ってフォーマリズム由来の言語が多すぎないかな、
まあ、端的に他にないでしょうね、見たことないですよ、フォーマリズム由来、
あ、由来、
うん、フォーマリズム的な言説でしかニューマンが語れないってことですよね、うん、今三松さんが言ってる
の、ニューマンはでもそういうのを頑固に否定したというか、うん、描く側の立場を積極的に打ち出してっていう、
そういう典型的な例だと思うんですけど、この、 あのニューマンの書いた文章ってあのいわゆる日本であのそれこそモダニズムのハードコアをあと真顔で読んでるようなあの割と真面目なあの絵描きとかってまずニューマンの本読まないですよね、
うん、
ニューマン論は読むけどな、
うんうん、
ニューマン論は読むしニューマンの作品は一生懸命見 見るだけでもニューマンの書いた言葉はあんまり基本的に重視しないっていうのははっきりしてると思いますね。
だからね、そのフォーマリズム的な言語しか用いてない
わけで、上田和彦のフォーマリズム編
そういう貧しさはありますよね、
うんうんうん、
その上田さんとそのなんだベーコンについて話したときに、その上田さんのベーコン評価っていうのがそのモダニズムを含めた人類史的な、
うん
うん、古代の想像力みたいなものまで含めた、
うん、
エジプトとか、うん、そういうところの想像力も含めた人類史的な、
うん、
理念っていうのはそこにあるんだと、僕はそのちょっとエクスキューズをそこにはつけましたけれども、うん、そういうものがあったとして、それが果たしてうまく展開したのかっていうのはちょっと僕自身は疑問がありますけど、ただまあ上田さんはそのような評価をされた。ちょっとね、そのニューマンも違う意味での人類史というか、
うん、
そのもしそのなんだいうものがちょっとイメージとしてはあったのかな、
うん、そうですね、それは、うん、僕も今日ここに来るまでに 考えてて、ニューマンとベーコンの共通性っていうのは一つあるんじゃないかって、
どこだ、
だからそれは一つそういう人類史的な部分、うんうん、古代芸術に対する見方みたいなのもあるし、うんうん、もう一つはその叫びっていうテーマがあるんですよ、はい、うん、これはニューマンもベーコンも両方持ってて、
そうですね、
でその叫びっていうものが持ってるその抽象性みたいなものをその画面に展開していくときに、うん、そのベーコンはベーコンで、うん、その具象的なアプローチを通してその叫びの抽象性を表現する、うん、に対してそのニューマンはこういう、うん、あの非常に切り詰められた方法によってそれを表現していく、うんうんうん、だからその分岐のされ方っていうのが非常に面白いなと、うん、それも一つね、まあ、ヨーロッパの芸術とアメリカの芸術、うんうん、の違いでもあるし、同時に共通点でもある。あと同時にそのジャコメッティと、
うん、ジャコメッティ問題ね、うん。
ジャコメッティとニューマンの共通性みたいなもの、
うん。大島さんも触れられてますね。
大島さんが論じてますよね、
うん。その人類史的な視点がニューマンにあるってところで、三松さんからもうちょっと反応されてます、
ね。それはあれですよね。だから当時のプリミティブアートに対する、うん、あの美術家たちの関心とかも当然ありますよね。うん、
だからニューマンはそのプリミティブアートの展覧会とか、
うん、彼自身がなんか
キュレーションしてる、うん、やってるんですよね、
うん、
自然史博物館から借り受けたのかな、
うん、
確か、
うん
うん、でそういう企画もやってる、
うん、まあベーコンの方の叫びはだからこう実際に人間が叫んでるのを、
うん、
まあね、歪めて書く、
ディストーションかけるみたいなね。
そうすればニューマンの方はだからあれですよね、そういう見えるものをの叫びを書くんじゃないという、見えないもの、なんかさっき不可視のもの、不可知のものって言われたけど、そういうものを継承化する、うん、継承化っていうもののだからなんていうかな、目的というか対象が別のものですね、見えるものを継承化するんじゃなくて見えないものを継承化するんだけれども、うんうん、だからただそういう継承、継承フィギュールっていうものの概念は実は昔はそういう意味もあったっていう、うん、今はなんかフィギュール、フィギュアって言ったら見えるものの
輪郭線取ってしまう。
ベーコンの叫びもだから具体的な叫びではないと思うんですよね、うん、ベーコンが表現しようとしてるのって、うん、だから人間の具体的な叫びではなくて、もっとそれがこう天井的なものに
向けて、ちょっとね、疑問があるん
ですけど、うん、その言っていくというかね、うん、だから生な叫び声を多分録音されたものをね、ベーコンの横で聞かされたらそれは違うだろう。
あのベーコンとの差を言うと、そのベーコンっていうところの人類史っていうか時間のフレームっていうのが、ベーコンだとその、なんていうの、自分個人の経験史みたいなのを通してその過去に向かってる、古代に向かってる、そういうなんていうのかな、前に戻るみたいな、なんかベクトルを感じるんですけど、ちょっとニューマンにおけるその人類史っていうか時間のベクトルの向き方がちょっとそのベーコンとは違う気がしていて、うん、なんかそのね、最終的にその上に向かっていくというか、情報感覚があるっていうか、そのもちろん古代史みたいなものを参照しつつ、未来、ここから始まる未来の方に、基本的にベクトルが向いている気がして、
うん、前方にこう開いてい
く、うん、なんかその弥勒菩薩じゃないけど、56か何千万年後の光みたいな極端なこととか、その例えばそのあれですよ、あのリオタールなんかの文章なんかを解説されると、なんかそういうイメージまで広がるようなところはないではないんで、拡大させていくと。
そうですね、やっぱりだからアメリカの画家らしいというかね、そういうフロンティアみたいな、
うん、ああだからそのアメリカっていうのは意外とでかいのか、あんまり意識しなかったけど、
まあ、アメリカといっても東、ニューマンの場合は東海岸のニューヨーク周辺でにずっといた
ん
ですよね、
うん
うん、まあ、カリフォルニアとかに住んでたらまたちょっと違う見方が、あるいは嫌おなしに違うコンテクストの中に生きないといけなかったかもしれない、
うん、あとはまああれですね、ヨーロッパはそのレヴィストロースの分類で言えば熱い社会ですよね、
うん、
それに対してアメリカの方はまあ冷たい社会がその前にずっとあったわけで、うん、その戦士時代から、うんうん、だからそういうあれもあるじゃないですか、
ね、影響、そのアメリカ先住民の文化、
うん、
アメリカ先住民の場所、
うん、 場所同じような生活様式を何千に、うん、何千年にわたって繰り返していく、うんうん、そういうことによってヨーロッパにはあったようなその蓄積性みたいなもの、過去の異物みたいなものがない、うん、だからそこからその前方へいくらでも行けるっていうか、うん、だからその前方へ行くのとその過去へ遡るっていうのがこう一直線に通じるような感じがするんですよ、
う
ん、
そこで言われたそのなんていうのかな、ヨーロッパの前進性っていうのと、うん、そのアメリカの戦時代のベクトルっていうのは、その戦時代的なある種の空腹っていうか、うん、のとは違う、その起源に戻ることが未来に投射されるっていうか、うん、そういうなんかその未来のやり方っていうのがちょっと複雑っていうか、うん、あのいわゆるヨーロッパあるいは近代、近代社会の前進性とは違う形でもっとでかいスケールで、うん、明日の前進とか50年後の進歩とか、うん、そういうスケールじゃなくて、さっき言った、ね、億年単位のスケールでの、うん、なんていうか非人間的なスケールでの未来みたいな時間性みたいなものはちょっとあるのかもしれない。
時間的な広大さと空間的な広大さがこう、うん、なんていうんだろう、うまく結びついた時代っていうのかな、うん、
それがなんていうかいわゆるネイチャーっていうか自然、いわゆる日本人的な感覚で自然じゃなくて個人の理念っていうものを通過して、こうなんていうかな、展開性というか、初めて見えるというか、つかめるというか、
だから常にその個人性というかパーソナルな感情みたいなものがそこに立ち現れてくるっていうのがニューマンの重要な部分ですよね、その時。
三つ松さんの書かれたレジュメで気になるのはその反定律、
これはちょっとあれですよ、今の話の流れ方だとちょっとだいぶ飛んで、
別にいいですよ、飛んでください。
その前に、
うん、どうぞ。
さっきの、 あのアメリカヨーロッパみたいな話があったけれども、うん、あの例えばこのステーションズの14流でデュコってか、アクリル絵の具デュコ、
はいはいはいはい、
キャンバスってところデュコ、このデュコっていうのはペンキみたいな、なんかすごい荒いやつじゃないかね。
あ、そうなんだ。
なんかそういうすごいバナルな陳腐な素材を使うっていうテイスト、
うん、おー、これだけ1個だけ特殊ですね、
うん、いやアメリカ要するにラウシェンバーグとかそういう、う
ん、あ、これだ、
ゴミのようなそういう素材を使うっていう反テイストみたいなのがありますよね、うんうん、その貧しいもの、
うん、
そういう身近にある貧しいものを呼び込むというか許容して、うん、まあ、絵画をする、まあ、ジョン・ケージの音楽でも、うん、まあ、そうなんですが、なんかそういう貧しさみたいなのがこういう画面を作ることにも、うん、
でもこの14流のどこにデュコが使われてるのか全然、
まあ、そういう意味ではね、ラウシェンバーグのホワイトペインティングとの関連みたいな、
あれもなんかそういうあれで素材ですよね、なんか違いましたっけ、
あれはちょっと素材今覚えてないんですが、
例えばあのポロックなんかは銀のペンキみたいなのを使ったりとか、ああいうことっていうのはこの当時多分工業社会、アメリカ流工業社会のまさに新しい素材として、新しい場所、起源的なとして素材として、ヨーロッパ起源の油絵の具とは違う起源、なんか起源を持った素材としてマグナなりアクリル絵の具なりっていう、いうの延長でそのデュコっていうのも考えられるのかなって気はしますけど、
アメリカとヨーロッパね、ラウシェンバーグはあれですけど、いわゆるネイティブアメリカンというか原住民系の人の血が入ってる、
ラウシェンバーグですか、うん、確か入ってますね、
うん、あ、そうなんだ、知らなかったです、
少し、
まあ、いや、うん、アメリカ社会って言ったら、まあ、人種主義みたいなのが、
うん、
結構いろんなところに影響を与えてて、林道夫さんはなんかジャズとかなんかそういうのを書いてて、まあ、要するにジャズってアフリカ系の人の文化、まあ、ちょっとそういう側面にもコメントを挟んでおいた方がいいかなと。
でもニューマンって割とそういうイメージ、なんかコミットメントがあるイメージがあんまりないんですけど、うん、どうなんですか、ルーツ的には。
晩年はあのマルチン・ルーサー・キングのそういう政治運動に共感を示すようなタイプの作品を準備してたりはしたけれども、まあ、亡くなったとか、まあ、さっきそのニューヨークの市長みたいなのに立候補したみたいな、そういう政治的な関心もあったの と何て言うかな、あの晩年に彫刻を作ってるんですよね、
はいはいはい、
それは彫刻って言っても、
あ、こういわゆる川村であったようなああいう実物が立ち上がったみたいなやつじゃなくて、
それじゃなくて何か有刺鉄線が箱に張り巡らされてるようなタイプのがあって、うん、全然こういうのじゃないんですよね、はい、うん、まあそれでも人種主義とはちょっと違うタイプのものだけど、
でも何か社会的な関心から立ち上がってる、
まあ、そういうのがありますよね、うん、いや、まあ、のアメリカヨーロッパってい こう対比通じて話が通じたあったので、うん、まあまあアメリカの中にもいろんな流れがあると、
うん、そうですね、ライシェンバーグにも確かそういう政治的なモチーフっていうのがあって、うん、で昔アパルトヘイトノンっていう国際展覧会が組織されたことがあって、そこにジャック・デリだとか、うん、大岡誠とかいろんな文人がテキスト寄せて、
大岡誠、
あとはラウシェンバーグとかいろんな、うん、リヒテンシュタインとかいろんな作家が作品を出している、うんうんうん、展覧会があって、それをちょっと思い出してましたけど、
うんうん、ランシェンバーグはもうはっきり自分の作品における政治性みたいな、うん、社会性みたいなのははっきりしてたと思うんですね、うん、異なる、もの、異なる、相互に異なるものはしかし一つの作品として、政治、そのこと流されないで異なる次元にありながらしかし一つの作品になるということと、アメリカ社会みたいなものをもうはっきり意識はしていたなという気はするんですよ。ニューマンに関してはちょっとその辺は何というか、もしかして関心なりコミットメントはあったのかもしれないけど、かなりその2ステップぐらいこう切断したところで考えてるんじゃないかなという気はする。
多分そのラウシェンバーグもニューマンもその広島に対する何かありますよね、
うんうんうんうん、
ニューマンも広島のことを確か書いてましたね、うん、どっかで、
うん
うん、そこまで行ってしまったみたいな、
うんうん、そうすると人類史的な視点で広島を捉えてるかもしれないですよね、
うん、そうですね、
うんうん、
まあ、古代ギリシャから広島っていう、
うん、
悲劇だね。
あるいはその原子爆弾に持つ光、発する光、その光にある形状学的なものを見る可能性はうまくはないのではないか、
うん
うん、
そうですね、すべてを焼き尽くす光みたいな、
うんうん、かなりクリティカルっていうか繊細な発言が多分必要な、うん、あのモチーフではあるけど、多分そういう可能性はそのさっき言ったニューマンの光っていうものっていうのと、ある種のなんていうかどっかの回路で、うん、原子爆弾の光っていうのがつながれる可能性っていうのは一応考えられるんで、
まあ、気はしないでは、まあ、光って言ったらあれですね、まあ、有名なのだから神が光をもたらしたっていうね、あの初期のニューマンの作品のタイトル見たら明らかにあのユダヤ教の聖典から取ってるってなるし、まあそれもありますね、
うん、
原子爆弾も垂直に落ちていくんですよね、
うん、
上から、
うん、だからすごいそういう意味でそのアメリカによる原子爆弾の投下っていうのが、あ、全然なんていうかな、合理的な軍事戦略に基づいてない、あるなんか肥大したそのロマン主義っていうか、
うん、
なんかそういうものを固くしてたとしかいうところはあるわけね、
うん、何かその行動を制御するものが外れてしまっているっていう部分もありますね、うん、こう最後まで行ってしまう、
うん、